にお願いがあります。携帯電話、スマートフォンなど音の鳴るものをお持ちの方は、礼拝中に音が鳴らないよう電源を切っていただくか、マナーモードにしていただきますようお願いいたします。それでは10時になりましたら礼拝を始めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 おはようございます。礼拝の時間となりました。2021年2月7日、ザ・ライト・オブ・エターナル・アガペ長崎エルサレム教会主日第二礼拝を始めてまいります。総額とともに心を静め、主を待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、本日この2月7日のこの手術メイン礼拝に集い、賛美しこの礼拝するこの恵みを感謝いたします。始まります。1週間主が共におられ、また祝福がありますからありがとうございます。またオンラインで礼拝されておられます世界中の方々の上にも等しくその祝福がありますことをお祈りいたします。これからの時を主の御手にお委ねし、期待いたします。ご臨在感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主の御名を褒めたたえましょう。ハレルヤ。それでは、前半の賛美の時を持ちたいと思います。よろしくお願いいたします。
感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって、共に主を褒めたたえてまいりましょう。2番の進めからいきます。
お願いします。喜びの声を上げ、賛美の声を上げよう。主を信じ、前に前に進もう。このままの力で勝利の主が共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。喜びの声を上げ、賛美の声を上げよう。恐れず主を信じ、前に前に進もう。このままの力で勝利の主が共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。このままの力で勝利の主が共におられる。ここから進みます。勝利の主にハレルヤ。勝利の主にハ レルヤ。
この終わりの時に選ばれた者たちよ、私に目を向けなさい。神を信じなさい。あなた方が弱くても私を信じる時、私は上からの力を注ぐと主は言われます。
このあなた方自身がこの殉教者たちの祈りの答えであることを覚えなさい。あなた方は喜んでその道にこの応答していきなさいと言われます。
それではもう一度主を褒めたたえてまいりましょう。 Don't worry。
Don't worry, don't worry、 思い煩わなくていい。 Don't worry, don't worry、 心配一切いらない。あなたを心配し思い煩いよ、バイバイ。
アメージに感謝しましょう。愛する天のお父様、主の御の崇め、感謝いたします。今日の礼拝をありがとうございます。すべての思い煩いを主に一切委ねます。この時を祝福してください。あなたに期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。感謝します。
賛美の時を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。それではこれよりお祈りの時を申したいと思います。各自のお祈りをお願いいたします。また今週の週報をご覧いただき、内側のページにあります祈りの課題についてもお祈りいただけますと幸いに思います。それではしばらくの間心を静め、神様と交わりお祈りしてまいりましょう。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。では次に主の祈りを共にお祈りしてまいりましょう。お慣れになられていない方は前の方のスクリーンをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それではこれより聖餐式の時を申したいと思います。聖餐式を伊沢木原誠牧師に導いていただきます。お願いいたします。
主イエスキリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと一緒に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしています。またインターネットで配信されている方で、聖餐のご用になる方は共に加わっていただき、聖餐のご用のない方はぜひ次回から聖餐をご用されて、聖餐を通して教会の祝福に預かっていただければと思います。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができることをありがとうございます。今ここに用意しましたパンとブドウ酒、インターネットで礼拝された方々が用意されましたパンとブドウ酒を、今十字架で裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を私たち一人一人に与えてください。この聖餐式を通して十字架の恵みのすべてを受け取ることができるように、聖霊から来る悔い改めを私たち一人一人に与えてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みを受け取らせてください。イエス様、あなたの十字架ありがとうございます。この聖餐の時を感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしたいと思います。 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお配りいたしますので、受け取りになってお待ちになっていきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を捧げて後こう言って帰るのが当たりになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって罪が完全に許されており、義とされ一度も罪をないものとして、罪を犯したことのないものとして見たことができ、神の子供とされていることを心からありがとうございます。この素晴らしい恵みと特権を2月になったこの新しい週に、イエス様と共に歩み、あふれるほどに見ることができるように、約束通り100倍、60倍、30倍の実と勝利と祝福を具体的に見ていくことができるように、 力強い御手を持って導いてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。聖餐によって私たち一つにされたことをありがとうございます。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かりました後は、私たちの方から神様へ感謝の捧げ物の時、献金の時を持ちたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで主に捧げてまいりましょう。感謝いたします。それでは、献金感謝のお祈りを司会者でさせていただきます。天のお父様、これらの献金の恵み、この恵みを、御国の建設のため、また御心の働きのため、ご自由に用いてくださいますようお願いいたします。また幾倍も増し加りがあり、豊かな実を結びますようお祈りいたします。捧げられた方々への祝福を感謝いたします。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。感謝いたします。それでは、本日の特別賛美の時を持ちたいと思います。本日の特別賛美はピースです。お願いいたします。
感謝します。ピースです。また今週岐阜に帰るんですけれども、今日は、聖なる都エルサレムを久しぶりに歌わせていただきたいと思います。すごい大学の友達とかもすごいこの曲は好きなので、本当に嬉しく思っています。では歌わせていただきます。Of Jerusalem, the Holy Land, Jerusalem, peace to you.
感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。それでは、本日の聖書メッセージの聖書箇所を、司会者で拝読をさせていただきます。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書19章の28節から40節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の156ページになります。また一つ前の第2版の聖書をお持ちの方は同じく新約聖書の142ページになります。それでは、司会者で、本日の聖書箇所を拝読いたします。新約聖書ルカの福音書19章の28節からになります。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれたとき、イエスは2人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された2人が行ってみるとイエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして2人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に。天には平和、栄光は意図高きところに。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。感謝いたします。本日はこの聖書箇所より、後半の賛美の後に伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。改めておはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はこの主がおいるようなのですという言葉を中心にお話をしますが、これは殉教聖会の時にパウロ牧師がディボーションで示されましたということで言われた箇所なんですね。で、その箇所から今日話すように語られましたので、ここから今日は主がおいるようなのですというメッセージを伝えたいというふうに思います。で、それではですね、賛美の後にメッセージをしたいと思います。ちょっとアクリル板があるのでマスクを外させていただきます。賛美よろしくお願いします。詩編ですね、だいぶ慣れてきましたけれども、詩編を最初に賛美したいと思います。詩編の126編、76番の詩編126編からですね、お願いします。もう少しだけ字を大きめにしてもらえますか。はい、ありがとうございます。それではお願いします。主がシオンの繁栄をもと通りに去ったとき、私たちは夢を見ているもののようである。 私たちの口は限りで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、レゲルの流れのように、私たちの繁栄を元通りにしてください。涙とともに身を巻くものは喜び叫びながら、種入れを抱え泣きながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。だいぶ賛美できなってきました、はい、それでは、イエスの十字架の血潮によってお願いします。十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力でイエスの十字架の血潮によって勝利はすでに主のもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。激しい戦いの中も、どんなに強い敵が襲っても、共におられる主が戦われる。圧倒的な力でイエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。イエスの十字架の血潮によって勝利はすでに我がもの。勝利はすでに我がもの。褒めたたえる神主よ、讃える神主よ、あなたの恵み
深く注がれ我が内には喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。褒めたたえる神主よ、あなたの恵み深く注がれ我が内には喜びの泉が湧いています。この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。この地上での、この地上での悲しみは喜びに変わる。天の故郷へ帰る日には永遠の宝となる。命の限り喜び使え、賛美捧げ歩みます。賛美捧げ歩みます。あなたの とこしえに主のもの。
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます。賛美と生まれ栄光力はとこしえに主のもの、とこしえに主のもの。
あなたの心をまっすぐに私に向け、あなたの目を私にくりつけなさい。そしてあらゆる状況の中で喜びを持って賛美を捧げ、礼を捧げなさい。その時すべてのことは解決します。私が御手を伸ばし、私の解決と勝利が現れてくると主は言われます。あなたは自分自身にとらわれ、自己憐憫に陥り、自己権威に陥り、自分自身に縛られている限り何も起こりはしません。私の手があなたに伸ばされているにもかかわらず、その手が動くことができないからです。愛する子よ、自分から解放されなさい。あなたが私の手の中にあなた自身を委ねきるとき、あなたは自由になる。そして私はあなたに聖霊を注ぎ、恵みを注ぎ、豊かに導いていこうと主は仰せられます。
すでに新しい時が来ていることを覚えなさいと主は言われます。信仰に固く立ちなさい。この神の言葉に固く立ちなさい。その時あなた自身もまた新しくされていくと主は言われます。
あなたの前にすでに道は開かれています。恐れることはありません。信じなさい。私はあなたに最大の道を用意しました。あなたは信仰の足を持って踏み出していくとき、私は力強くあなたを祝福し、私の恵みを持って導いていこうと主は言われます。あなたの祝福はあなたにとどまらず、多くの人々の祝福となると主は仰せられます。最後に、ですね、聖なる万軍の主。
主よ、あなたに褒め歌を捧げます。主よ、あなたを礼拝します。聖なる神、聖なる神、全地に満つ聖なる神、聖なる神、万軍の主、栄光全地全地に満つ。
愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日この第二礼拝メインサービスに問われたお一人お一人を心から感謝いたします。インターネットで共に礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。長崎エルサム教会の新牧師であるイエス・キリストご自身が、この教会で牧会されている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民を心からありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様が御言葉を通して私たちに語ってくださり、慰めと励ましと導きを与え、神の言葉を通して私たちを祝福し豊かに導いてください。語 語るものも減り下りますし、を語ってくださり、神の言葉によって信仰を養って約束された様、100倍、60倍、30倍の祝福を具体的に出ますように、とても導いてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様のあなたを心から愛します。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の見られた主に期待しながら御言葉に聞きたいというふうに思います。今日はですね、金曜日に殉教聖火がありまして、それで、ダイジェスト映像ですね、写真だけですけれども、写真のダイジェスト映像を作っていただきました。それでご覧になってほしいと思います。はい、ありがとうございました。非常に祝福された殉教聖火でありました。本当にたくさんのお祈りとご奉仕をありがとうございました。いろんな方がご視聴されて感謝いたします。特に最後の片付けはですね、最後まで残ってお腹ペコペコになりながら奉仕をされた方がね、いらっしゃいました。本当にありがとうございました。心から感謝したいというふうに思います。現場でもカトリックの方が5時からする予定だったんですけれども、ちょっと直前にですね、雨の予報がかなりあったので、それで、教会になって、後でカトリックなんかなくなったので、ちょっと心手が余裕ができたんですけども、みんな片付けて最後まで片付けをしてくださって本当感謝しております。パウロ牧師がですね、3つの点ほど言われたんですけど、特に1つ目に、彼らは天国を、天国に単なる希望とか確信という言葉じゃなくて、天国が、現実だったと言いましょうか。天国に関しても明確にもう本当に現実のものとして受け取っていたということだったんですね。で、まさにそうだと思います。で、天国というのは、単なる希望、日本人は希望というとね、なんか叶わないものというイメージがあるんですよね。そうじゃなくて、間違いなく確信というレベルでもない、もう現実のものだということを言われたんですね。で、まさにそれがね、なんかすごく深く入りましたけれども、天国は現実です。で、私たちの愛する26世紀だけじゃなくて、愛する者たち、私は去年じゃない、4年前か、天に父を送りましたけれども、この 今も天で生きてるわけですよね。本当に天が現実にあって、やがて私たちはそこに行く。で、私は本当に天と地が一つになって、西坂で賛美をした時、天と地が一つになって一緒に賛美してるっていうか、本気で思ってるというか、これが現実だと思うんですね。それを実感させてくれる、本当にそうなんだなってこう分かる正解だったというふうに思います。あとオンラインで見てた方々から何人か連絡を受けたんですけど、非常に良かったっていうことをね、連絡が来まして、その臨在というか天を感じたってことですね。とても良かったなというふうに思います。まあ、最後にバルコさん、宣教へのスピリットというかね、宣教、魂に対して情熱を持っていたということがありましたけれども、そしてその後に死がおいるようなのですってね、時が区切り目のこの時、これから死がおいるようなのですってことを言われたんですね。で、今日はその死がおいるようなのってことを話したいんですけれども、その前に、白馬スネルゴイキャンプが持たれますので、その映像を見ていただきたいと思います。3月3日から5日までですね、白馬スネルゴイキャンプで、ちょっと手法に出し忘れたんですけれども、3月3日から5日まであって、九州からの直行バスを出しますので、ぜひですね、皆さん、もう募集が始まりますから、早めに応募していただきたいというふうに思います。じゃあお願いします。
皆さんを通して神の技が表されてきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
Come 注ぎ出し朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。それで、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
スネルゴイキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
はい、ありがとうございました。3月3日から5日まで持たれますので、ぜひ、参加していただければと思います。バスが出ますので早めに申し込みをしていただければと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は主がお医療なのですという言葉を中心に学んでいきたいと思いますけれども、さっき開きました聖書の箇所でルカの19章28節のところですね、これらのことを話して後イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。このロバの子に乗って行った場所はエルサレムでした。エルサレム入場というふうに言います。で、この同じ週にイエス様は十字架にかかって、そして私の贖いを全うしてくださるんですね。ただこのエルサレム入場したときはホザナホザナって言ってみんなにこう王の王としてね賛美して迎えられるんです。で、イエス様が地上に来た人としての生涯の一番最後のクライマックス、最後の週、そして一番イエス様がこの入場したときは最もこう人々からこう王の王ってこう称賛を受けるときですね。その後にですね、あの十字架行くんですけれども、だからイエス様の人生の一番大事なところ、そして一番重要なときですね。その時のエルサレム入場の時にイエス様はロバの子に向かって、ロバの子に向かってというか、まあ、ロバの子の所有者に向かって死後医療なのですという言葉を持ってロバの子を連れてきて、そしてロバの子に乗られたんですね。つまりどういうことだったら、一番最初イエス様が地上に来られた時の一番重要な時の一番大切な時にイエス様はロバの子を選ばれて、死は必要ですよって、お医療なのですよって言われたんですね。で、今再び死後医療なのですよってこの殉教師が言われましたけれども、今はどういう時かと言いますと、キリストが再臨する非常に直前に来ていることを思わされます。まあ、コロナのことを通してね、クリスチャンでなくても今が大変な時で、まあ、終わりの時が近づいているなということを感じると思うんですが、でもまだこれはですね、大変だと思います。大変だと思いますが、黙示録に書かれているこれから来る疫病や困難に比べれば、まだあの頃は良かったねって後になって言う問題だと思うんですね。それぐらい困難じゃなくてくると思いますが、そういう困難時代に入っていく中で、そのキリストが再臨してこられる直前にイエス様はたくさんの人を救おうとされるんですね。一番最初、初代教会の時に聖霊が来て多く人が救われましたが、それに勝る救いの技がこれからキリストが再臨される直前に起こってくるんですね。それをね、ぜひね、皆さんね、でその時に神様は私たちにロバの子として用いてくださるんですね。これね、だそれをまあ言ってると思うんですね。だからマーリンさんがね、一人を通して100万人って言われて、どう考えても不可能です。普通ならおそらく違う時代ならちょっと難しいと思いますが、この終わりの時代は神様の方が人々をたくさん救おうとされるので、それが起こってくる時代、まして21世紀のいろんな神様が与えてくださった武器があるから、それを用いるならそれは十分考えられる時代です。 YouTube でも100万アクセスなんてのはすごい人にはあるわけですからね。そういうことが起こってくる時代なんですね。そのことをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思うんですね。その時代になって神様がロマの子を用いていくということですね。で、じゃあロマの子がなぜ用いられたかのかって、その特徴を、ね、2つね、してほしいんですけれども、1つはね、まずロマの子は転ばなんですね。まあ、転ばで転ばないって言いますけれども、ね、ロマの子なんですね。ロバの子ってことは、ロバは荷物を運ぶロバなんですね。これすごく忠実よく働くんですけども、その子供なんです。しかもこれはまだ誰も乗ったことはない、おそらく荷物もまだ運んだことはないじゃないかと思います。そういうロバの子なんですね。そのロバの子を選んだってことは、ロバの子供っていうのはですね、自分が それができないってことを知っている、自分が弱い存在だと知っているのがロバの子なんですよ。で、神様が選ばれるのは自分が弱いってことを知ってるものなんですよね。これが大事なんですね。で、まあ、親ロバはね、荷物を運んでますけど経験ありますけど、この子ロバは経験がなくて、どうにこう知ってるというよりも自覚してるというよりも、もう認めざるを得ないっていうか、本当に自分は力ないことを知ってる、その本当に弱いロバの子を選ばれたんですね。今回秋元牧師が九州を回った時にですね、イサヤでですね話されたんですけれども、一番最初にフィリピン人のことをね、初めて来ました、その今まで行ったことなくてね、初めてフィリピン行った時に言ったんですよ。自信がないもんだから、はっきり言われた、自信がないもんだから三日断食を3回もしましたってはっきり言ったんですね。その宣教の意欲に燃えてとか備えたとか、そんな格好じゃなくて、もう行っても何もできないと思うし、もうどうしようかって、でも自信がなくて、神様ははっきり、ね、予言を通して示されて導かれたから行くことは間違いなく、これから行くんだけど、行ったって何もできやしない、全然自信がなかったから3日の断食を3回したって言ったんですね。すごいなるほどなと思ったんですよね。本当に自分たちは何もできない、どうしようもないと思ったから、真剣に神にすがり求め祈ったんですね。で、人はできると思うときはそうやけど、できないと思うときなんですね。で、皆さんここで大事なことなんですね。無理にできないと思えと言ってるんじゃないんです。例えば、会計士の方は会計のことはできるでしょうし、弁護士の方は法律に関しては詳しいでしょうし、看護師の方は医療のことは詳しいでしょう。しかし神の働きをするために私たちは力はないんです。いろんなこの世のことはできるかもしれませんが、永遠の命を生み出していく神様の働きを進めていくときに、私たちは本当に力がない弱いものだということをね、知る必要があるんですね。私長崎に来たのは1988年、33年前、ね、もうすぐ33年目に来ますけども、前だったんですね。で、わがあったこともありまして、でものすごく熱心だったこともありまして、すぐリバイバルが起こると思っていて、で本当に自分は力がないということを認めながらも、私が、まあ、そんな私なんて非の意味で、俺がしないで誰がするって、こうそういう感じでですね、燃えてやってきたんですね。でも分かったことがあるんですね。神の働きはする力が私たちにはないんですね。肉の情熱があっても無理です。神の働きってのは本当に神様しかできない。で、このロバの子っていうのはとてもそんなことができる力がないってことを、その自覚したなんて書くんじゃなくて、もう分かってたっていうか、もう自覚せざるを得なかったっていうか、弱さだったんですね。で、今私はですね61歳になったんですけれども、一人を通して100万人って言われた時ですね、いや一人として難しいなって、これ検査員が本気で思うんですね今は。でも同時に100万人救われると信じてるんですね。面白いでしょ。本当に自分にはできないなって分かりますとね、でも神にはできるって信じるんです。私が 50% 頑張ってあと 50% 神してもらうんじゃなくて、私が 3% だって 97% 思ってもらうんじゃなくて、私はナッシングなんですね。力がないんですね、神の働きには。でも神様が望んでくださって 100% 神が働いてくだされば、不可能なんてないんです。で、ロバの子は本当に自分にはできないってことを自覚したなんていうんじゃなくて、もうできないんですよね。本当に噂を知ってた、だから選ばれたんです。もう一つはね、まだ誰も乗ったことがないって書いてあるでしょ。だから乗せたことがないんですよね。乗せたことがないから、乗られた時にどうしていいかわからないじゃないですか、やったことがないんだから、ね、だからもうその、まあ、ロバは手綱なんか引かないんでしょうけどね、馬だったらこう手綱がありますけど、ロバはどうしたんでしょうかね。ちょっと天に帰ったと行かないといけないです ね。でもね、その、まあ、分かりやすく言うために手綱と言いますが、手綱があったかどうか知らないけど、とにかく上に乗ったイエス様がこう、こっち行きなさい、あっち行きなさい、こういろいろやりながら、そのイエス様の言われるままに、言われるままに動いたと思うんです。初めてだから。もうイエス様言われるままに止まり、言われるままに進み、イエス様言われるままにこう体を動かし、イエス様に言われるままにやったと思うんですよね。これが鍵なんですね。多くの人は右行ってどうして、左行ってなんで、止まって嫌です、前進んで、ね、いやちょっと後の方がいいと思う でもロマの子は初めてだから右ってはい左って左って止まれた止まれ進めた進めってもう言われるままにするしかないんです。でも言われるままにするときに神の御心が成就していくんです。言われるままにしていくときに神の働きが起こるんです。賛美大会のとき面白いことが起こる。上手い人ほど選曲を間違える。能力のある人ほど選曲を間違える。歌いたい歌がある。歌いたい歌があり聞かせたい歌がある。でも神様がその人を通して働きたい賛美がある。本当に主に聞くと主は示してくださってその賛美を導くと自分が苦手だとかうまくないと思っても神が働いてくださる。そうすると人々に神の技が起こる。でも大体歌いたい歌ってのは自分の何かこう拳が入ったりね、演歌の場合はですよ、ね、面白いんですけど見事にあるんですよねこれは。で初めてだったからこのロバの子は自分のこういいとか悪いじゃなくても言われるままにするしかなかった。でも言われるままにしていくときに実は神が働くことができるんですね。でそれがロバの子が選ばれた理由なんですね。呼ばれたんですね。で私たちも今主がおるようなんて必要なんだよって言われてるんですね。である方は弱さを覚えていたり自分にはとてもできないなと思っているとしたらその通りです。全くその通りです。あなたが心から本当にそう思っているなら準備はできました。いやあんなことはない、私はそれなりにやれるよ頑張れるよと思っている人頑張ってください。もうしばらく試練は続きます。いいですか、繰り返しますよ。私世の中のこと言ってませんからね。もう一度言いますよ。学校の先生は教える能力があるでしょう。ないとまずい、ね、それからお医者さんはちゃんと医学的なことを検知して対処できるでしょう。できないとまずい。そんなこと言ってんじゃないんです。神の働きをしていくために私たちは神様がこれからなそうとしていると非常に多くの人の救いとかそういうことをしていくときに私たちはその力がないってことに気づいてるはずなんですよね。でもその力のない人に神が働いてくださる。神様にすがるとき、より頼むときに、これを覚えてほしいですね。そしてまた初めてだったら今まで経験がないからこそ言われるままにする。初めての時ってそうでしょ。全く初めての時ったらへりくだってきませんか、よろしくお願いしますとか言ってね、まあ、教え方がきつい人もいますけど時々ね。でも一生懸命聞いて学ぶでしょ。分からないから経験積んでいいんです。主が言われてその通りするなら。問題は主が言われた時にその通りするかどうかなんです。その主が言われた時にその通りするっていうその心なんですよね。でロバの子はその心を持っていた。てかその心を持っていたのはかっこいいみたいに、そうせろいなかった。それが神に選ばれたんですよね。でね、主がいるようなのですって応答するでしょ。自分が力がないと思って主が言ったらもうどうぞ応答してください。一番最初海外選挙を招いた時ね、私の教会は海外選挙に全く差しがありませんでした。一つ目の理由は英語できる人が1人2人いたかな、ね、ぐらいだ。でも2人たちの1人はちょっと病気的なところがあったから難しかったというか、でもう1人の人も通訳ができたんですけどそれしかいなかった。他の人たちは全然英語が、話せると言っても相手は通じなかった、ね、もう1つは海外選挙の魂に対して燃えるような情熱を持っていたわけではなかった。まだ信仰的に幼いこともあって海外選挙に行って何を食べるかが興味があったそんな立派な心を持ってたわけではなかった。でも神に呼ばれたんですね。全世界に出ていけない。これは本当は全教会に呼ばれてるんですよ。全ての人教会が招かれてるんですよ。招かれてないんですね。私の教会もその招かれた声を受け取ったん。そしたら行こうってことになってみんな行こうと思った。で自分たちが最初のことよく分かってた。だから一番最初のフィリピンチームが一番分かりやすいけども、さっき言ったように行ったって何もできないと思った。だから3日断食を3回ね、自信がないもんだからしたってパウロ牧師は相方をされたの初めてですけどね、言われましたね。もう一つはね、古着を持ってきてほしいって言われたから一生懸命みんなで古着を集めていっぱい古着持って行ったんですって。アンプとギターも持って行ったんですけど、ね、この前は古着のことで言われました。で古着が定款を通った時にね、もうみんなで喜んだんだって。どうしたかって、これで教会に、向こうの教会にとって少なくとも一つはプラスのことをしたって喜んだんですって。つまりそれぐらい私たちは自分たちができないことを知ってたっていうか、言って何になるんだろうと思って、でも神が言うから 予言を通して語ってきて、間違いなく神が導いたから行くんだけど、行ったところに何ができるんだろう。だから3日断食3回やるし、持って行ったものは取って、あ、よかった、これ最低限向こうの助けになったと思ったわけですよね。ところがそのフィリピンチームを通して新聞に出るぐらいの奇跡が起こり、一般新聞ですよ、長崎長崎新聞ですよ、そこに出るぐらいの奇跡が起こり、そして救いが起こり、技が起こったんです。これはもうまさに神が働かれたんですね。力がないことを知ってたからです。神が働かれたんですね。で、最後帰るときはね、みんな泣いてまして、牧師たちも泣いてましてね、すごくご喜んでくれて、本当にありがとうって、また来てほしいって言われたんですよね。で、面白いんですけどね、招かれて応答しますとね、主が働かれるでしょ。そうするとね、こう見てください。ロバの子どうだったかというとね、35節、そして2人、あ、イエスのもとに連れてきたと。そしてロバの子に乗るときですね、そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスを乗せたと。ロバの子の、普通ロバの子はね、いつも荷物を運ぶんです。でね、あの可愛いロバの子じゃなくて、いつも言いますように、目の縁はもうね、ヤニみたいなのがついていて、荷物運ぶロバだから、ロバって荷物運ぶからね、基本的に。でこんな上にですね、そんなもの乗せてもらえない、ドンと置かれるだけですよ、ね、ところが上着ですよ、上着を置いてもらって、じゃあエス様が乗るからですよ、エス様が乗るからだけど上着を置いてもらったんで、これはまだ分かります。エス様はそれに座るからね、きれい、ロバに直接乗せるととてもできないということで上着を乗せた。次ですよね、次、36節、イエスが進んでいかれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエス様が通るもんだから、もうみんな上着を敷いてね、道を整えた。今言えばレッドカーペットみたいなもんですね、こうね、上着を敷いてだった。でもロバの子に乗ってるから、まあロバの子だからこう全然背が低いから、イエス様の足もついたかもしれないけど、でも実際にその壁、その上着を踏んでいくのはロバの子なんです。でロバの子っていうのは、荷物を運ぶ、畑を耕し、田んぼを耕し、荷物を運んで、なんていうんでしょうか、申し訳ないけど、汚い道というか、埃の道といいましょうか、なんかそういうところを生かされる、ずっと。ロバの生涯は、なんていうの、人生じゃなくてロバ性っていうんですかね、ロバの生涯において、そんなとこ歩くことなんてないんです、本来。ところが、イエス様をお乗せしたから、主がおいでようなのですって言葉に応答したから、本来歩けないはずの、そういうところを歩いたわけです。その後みんながね、祝福から主の皆によって来られる王に天にお平和、栄光は伊藤大君、イエス様も賛美したんです。ここでは書いてあるけど、主の枝の木を持って、ね、みんなが賛美したんです、ね。ここでは弟子たちと書いてあるけど、民衆も賛美したんです。で、パリサイ人が怒ったらね、イエス様がね、この人たちが黙れば、ね、石が叫ぶって言ったんで、みんながそうやって喜んで歓迎してくれたんです。これイエス様に向かって言って、間違いなく。100% イエス様です。でも、ロバの子乗せてるから、ロバの子もその声を聞くわけでしょ、一緒になって。例えば癒し奇跡が起こった時に、なされての 100% 神様ですよ、聖霊様ですよ。でもそこに携わってるから、この手を通して癒しが起こった時に 100% イエス様ですよ、聖霊様ですよ。でも携わってるから、ありがとうございます神様に感謝って言われた時に、そこに一緒にそれを受けるでしょ。これはね、恵みと特権なんです。イエス様をお乗せしたロバの子になった時に、実は素晴らしい祝福を受けられるんですね。パウロ牧師が言いましたよね、自分は本来海外宣教の資格はないっていうのは、桶山による宣教師というね、海外宣教 の訓練学校も作ってて、インドネシアに行って海外宣教された方なんですけど、この方が、海外宣教最低条件は英語を話すことだって言われたんですよね。でパウロ牧師は英語を話すんですけど、相手が理解してくれないので通訳が出ているんです、ね、で自分で言われたんですね。だからそういうこと、ところがおそらく日本では誰よりも多くの国に行き宣教してますよね。今日インターナショナルサービスでできたらね、ウガンダの見てほしいんですけどね、来週あたりからちょっとどっかで時間あるとき見てもらいますけど、ウガンダの宣教のねやつね、見てたらね、こっちまで心がワクワクします。なんか明るくなりますよね。本当に神様がね、そうやって90カ国近く行かれたんですよ。私でも35、6カ国行ってるんですよね。でこれうちの村では明日でおしまいなんですけど、普通ありえない。どうしてかったら、ロマの子として応答したからです。力なんてありませんでした、ふさわしくもありませんでした。でも応答したんですね。そしてロマの子になったら、そういう恵みを受けるんです。本当にこれは分かるでしょうか ね、 だからね、ロマの子になるとそこを受けられるんです。でこれが神様 でこの終わりの時代に神様は今、あ、すみません、さっき言いましたけど、 今年の殉教者が一つの区切り目になると言われたんですね。節目で、ではっきりそう思います。で今私はまあ、私は最終ランナーという話をしたんだけど、最終ランナーの最後の直線コースって言ったんですけども、私本当にそう思ってるんです。最後のランナーになったのは もっと前なんですけど、最後のランナーが走ってきて、いよいよ最後のもう最後の直線コースに入ったところ、パウル牧師の言葉を使うと、マラソンのランナーが 48.195 だったかな、走ってきて最後競技場に戻ってきたとき、もうゴールが見えている、そこに入ってきたとき、まさにこうキリストの再臨が近づいてきたときに来た。総立ちでみんな応援します。天国で、本当に天国でね、賛美と祈りを捧げながらね、応援してるっていうかね、一緒になって働くと思う。その最後の刈り取りなんですよね、収穫。彼らが流した血の御杭、彼らが祈って祈りの答えとして、私たちはこの大収穫を受けるわけですけども、その時に繰り返しますね、私はロマの子として招かれてるんですね。神の働きをするには力がありません。神の働きをするには私たちは不十分ですが、主のおっしゃる通りに行くと、主にすがると主が力強く働いてくださって、私たちは大収穫を見れる。それに預かるときね、すごく私たちも祝福を受けられるんです。普通なら味わえないことを神様は、いい意味ですよ、味わしてくださり、普通なら受けれない祝福を受けることができるようになる。そういう恵みを預かれるということをね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。はい、今日は非常に短いですけれども、この主がおいでなのですっていうこの言葉、これをね、ちゃんと伝えなさいと言われたんで、皆さん、主がおいでなのです、あなたはどんなに親しくなくても主がおいでなのです、自分はダメだと思っても、そのダメなあなたを主がおいでなのです、自分は向いてないと思っても、その向いてないあなたを主がおいでなのです、語りなと思っているそのあなたを主がおいでなのです。自分のやりたいふうにやりたいと思っている方、主はあなたを招いています。主がおいでなのです。選ぶかどうかはあなたの自由です。でもあなたが自分のいいと思う道を行ったら、きっとうまくいけばうまく祝福されるでしょう、この世では。でも天に帰る日に歯ぎしりを買います、必ず。はあ、主のいいことやっておきゃよかったって本当に言いますよ。そして先にあなたより天に帰った人が、天で喜びながら迎えながら、天国で祈ってたのに、応援してたのに、なんでその人生で来てくれなかったのって怒りはしません。残念ながらいいでしょう。天と地は一つなんです。天に帰った時にね、一緒に喜びの声を上げる残りの人生を歩みたいと思います。今終わりの時代です。コロナなんて可愛いもんです。もっと厳しい時代が来ます。私たちはでも神を知っているのです。イエス様を知っているのです。このイエス様を分かち合っていることが私たちの一番大事な、まあ、目的というか使命ですね。それは肉ではできません。力もありません。でも神様が招いてくださるから応答していくなら、神様はあなたを通してたくさんの人々に命を与えていかれます。それは重荷じゃありません。すごい喜びと報いと祝福をもたらします。で、ぜひそのね、神様の招きに応えていってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたはロマの子を向こうの村に行って呼んできなさいとおっしゃって、わざわざつながれたロマの子をほどいて連れてきて用いられました。一人一人いろんな場所にも置かれていると思います。家庭の中、職場の中、あるいは何か自分の人生の中を、でもその一人一人を神様のこの終わりの時の働きのために招いてくださって、乗ってくださり用いてくださることをありがとうございます。私たちがその主の招きに喜んで応答して神の働きを見ていくことができるように、そして本当にイエス様、喜び満たされたというんでしょうか、天の喜び満たされた道を歩むことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天様、一人一人の願いと求めに応えて、体と心を癒し、 問題に対する解決を与えてください。天の父様、イエス・キリストの名によって祈ります。心と体を癒されよ。胸の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって、がん、腫瘍、ポリープ、イエス様って命ずる、喉から、胸から、肺から、腎臓から、子宮から、体中から、イエス・キリストって命ずる、消えてなくなれ。なんか圧迫を感じている方、胸の圧迫、あるいは肩の圧迫、この圧迫してイエス・キリストって命ずる、その圧迫しているらしきれよ、その人の力出ていけ。キリストですって命ずる、今すぐに出ていけ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。聖霊を添えてくださり、関節の痛みを取ってくださり、肩の痛みを取ってくださり、足の痛みを取ってください。最後に、招きをしたいと思います。主がお医療なのですっていう主の答えに、主を用いてくださいって、ロマのこのように喜んでイエス様を乗せて歩きたいと思われた方は、私が今から祈りをですね、声を出して小さくても大きくてもいいです。ただ心を込めてください。祈ってほしいと思います。主がお医療なのですって言われてますけども、それに応答して、あ、どうぞ使ってください、乗ってくださいって言われる方は、私について祈ってください。天のお父様、小さいですね皆さんね。もっといきますよ。天のお父様、ロバの子として私を用いてください。私は力も知恵も愛も十分にはありません。それどころか何もないものですけれども、イエス様に乗っていただいて、この終わりの時代、自由に聖霊様の思われるままに使っていただきたいです。用いてください。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。天の父様、ありがとうございます。祈られた一人一人にその御手を伸ばしてくださり、祈らなかった一人一人に主が直接語ってください。天から語ってください。そして神様、本当に神様は天があることを開き、そして具体的に示してください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。十字献金のお祈りしたっけ。してないね。大礼拝です。すいません。申し訳ないです。1月分の十字献金をしたいと思います。総収入77万481円、開教区が出ていますのでご覧になってください。でミッション事務局、イスラエルの働き、イスラエル氏個人、それからフィリピン個人、カンボジアの個人、ダンビアの個人、長崎祈祷院、アフリカの働きのため、北海道の CFNH という進学校のため、エルサレム兄弟のため、それからインマネー島原教会、それから映画ミッション、それぞれに献金いたします。お祈りしますので心を合わせていただきたいと思います。天のお父様、どうぞこの献金をありがとうございます。今月も据えることができること本当にありがとうございます。この献金を祝福し、一つの宣教団体、教会、牧者、宣教、神学生の上に力強く働いて、これが100倍、60倍、30倍になって用いられますようにお願いいたします。 また捧げてくださったお一人お一人に、さらに境内の面で祝福を増し加え、ますます豊かに用いられていきますように、境内が祝福されていきますように、どうぞ豊かに導いてください。感謝します。イエス様の名前によっていたします。アメン。感謝します。それではお知らせをお願いいたします。
はい、それではお知らせをいたします。今日で長崎は緊急事態宣言がとりあえず終了ということですが、油断しないでですね、これからも礼拝堂に入る前にマスク、そしてアルコール消毒、それから検温をしっかりと、させていきたいと思います。37度5分以上ある場合には、出席できませんのでご了承ください。また換気対策もこのまま続けますので、よろしくお願いいたします。さらにですね、受付、空気清浄機もまだ必要としておりますので、主に持たれた方は献金お願いします。2番目ですけれども、水曜祈祷会を、今週まで6時から7時半に時間を繰り上げて行っていますので、お間違いのないようにお願いします。お越しになれない方はオンラインでお入りください。3番目、今週の伊勢崎原誠牧師は2月9日の火曜日の朝が大村、13日の土曜日のお昼が飯塚での奉仕になっています。健康と、奉仕の祝福のためにお祈りください。4番目、伊勢崎原誠牧師のお母さんですね、木原康子姉妹88歳の、間質性肺炎が完全に癒されて、24時間つけている酸素吸入器が取れて退院できるように引き続きお祈りください。5番目です。2月20日の土曜日の午後3時から2月のゴスペルウェブコンサートがあります。参加希望者は伊勢崎原誠牧師まで2月14日、来週の日曜日までに、希望される方はぜひ ご連絡ください。6番目、金曜日は夜7時半から賛美に重荷のある方は賛美委員会、また、インターネットに重荷のある方は10時から委員会を行っています。オンラインの参加でもできます。担当者だけではなく重荷のある方はぜひ伊勢崎原誠牧師までご連絡ください。7番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。YouTube のチャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんのでお願いいたします。8番雲の間にある虹のバックナンバーと殉教の本を伝道に用いてください。たくさんあります。9番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム、YouTube を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能です。10番目、先週行われました殉教聖会と殉教祈りのツアーは、非常に祝福されました。お祈りを感謝します。またたくさんのご奉仕をありがとうございます。 YouTube でアップされていますので、何度でもですね、もう一度メッセージとかをご覧になっていただければと思います。それから、ゴスペルトーク with you、 毎週金曜日夜8時から、ゴスペルの風、火曜日夜8時から30分放送していますので、そちらも聞いてください。以上です。
他にお知らせありますか。水曜祈祷会がですね、今週までは、非常事態宣言が長崎版が解除されたんですが、今週までは6時から7時半にします。来週から一応7時に戻しますのでよろしくお願いいたします。今週は私が担当します。来週は酒井牧師が間に合うでしたら担当していただきます。はい、それで、あと5番目のウェブコンサートですね、10日までにお願いします。それですぐプログラムを決めて、その次の週の土曜日にコンサートになりますのでよろしくお願いいたします。はい、以上ですね。それじゃあ、他はいいですかね。はい、今日は足立さんが来ておられますので歓迎の拍手をしたいと思います。はい、感謝します。はい、それではこれで今日の礼拝は終わりたいと思います。神様に感謝してまいりましょう。はい、感謝します。どうもありがとうございました。